11月に入り、天気予報では北海道に雪のマークがつき、またニュースでは山々が初冠雪をして、紅葉の美しい様がテレビで映し出されてきている季節となりました。今日の旧約聖書の御言葉の中で、雪よりも白くなりますように、雪よりも白くなるようにという言葉がありました。大変印象深い言葉だと思います。東京でも一冬に数度雪が降ります。たった5センチの積雪で交通が麻痺し、路上で転倒して怪我をする人も出るというニュースになりますから、私は教会の皆さんの無事を雪が降るとともに祈ります。しかし、同時に正直なところを申し上げれば、私は雪が降ると嬉しくてワクワクしてしまいます。雪国で雪の多さに苦労している方々からすれば、雪の大変さを何も分かっていないやつだと言われるであろうことを自覚しつつでありますが、特に私どもの小金井緑町教会のこの街道と境内、お庭、そこに夜雪が静かに降り積もるその雪景色は、まことに美しいものであります。雪の白さが、街道や庭木をうっすらと覆い、その清らかさと、そこにある静けさが、自らの内にある汚れと、あまりに大きな対比として現れてきます。雨が降るときには、水の流れる音がいたします。雪も降るときに音がしなくもありませんが、積もり始めますと、逆に雪は音を吸って行き、不思議な静けさをもたらします。私どものこの礼拝堂は、日本の伝統的な建築様式を生かし、神の御前に静まる静室と表現したらよいと思われる聖なるところとなっている。そう思います。静室、静寂とは少し趣が違う。静かに、そしてごんべんに、必要の室と書いて下にお皿の皿を書くんですが、静室と言います。街道そのものが神の御前に静まる静室の場であると同時に、実は雪が降りますと、もうそれも程度の、よくほどほどでありますけれども、雪が降りますと、この教会の式そのものが、性質そのものといった趣となります。雪景色の美しさばかりを語るわけにはいきません。本日の詩編51編は、その雪よりも白くなるようにとの願いを、そういう祈りをせねばならない、正反対の汚れにまみれた人間の現実があります。雪の白さと対比して、己のどうしようもない、どす黒い、 汚れと醜さを神との出会いの中で突きつけられ、その汚れとまともに向き合わせられ、打ち砕かれた人間が、ついに祈り願うのがこの51編であります。雪よりも白く、それは言うなれば憧れ、同型であります。己の汚れを知るときに、その憧れは絶望的であることを知るものでありますが、しかし、それでも諦めきれません。そこには、徹底的に、完膚なきまでに砕かれることが伴わざるを得ないのであります。詩篇51編は、新共同訳聖書ですと、2節のところに、副題のように、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、と説明書きが付けられています。これは、イスラエル史上最も偉大な王とされたダビデ王が、なんと自分の家臣の妻バトシェバをいわば古い言い方ですと手ごめにし、その夫から奪い取ったという、神の民イスラエルの王として最も恥ずべき汚点となる事件を重ね合わせています。権力を傘に、まことに卑劣極まりない事件です。ダビデが王宮の屋上をこう散歩しているときに、眼下に町が広がっているそこで、沐浴をしている家臣であるヘト人ウリアの妻バトシェバを見てしまう。その夫は自分の部下として戦場に出て戦っていて留守であることを知り、ダビデは浴場に駆られ、権力を持って、無理やりバトシェバを我が物としてしまう。バトシェバには抵抗のしようもありません。やがて、バトシェバはダビデの子を宿し、それをダビデに告げる。すると、ダビデは、隠蔽工作を画策します。夫を戦地から呼び戻し、家に帰し、妻と床を共にする機会を設け、子が夫の子であるかのように装おうとした。しかしそれは思い通りにはいきません。ヘト人ウリアは、実に誠実な忠実な人でした。ウリアは言いました。十戒の板が収められた神の箱も仮小屋に置かれ、自分の戦友たちはなお今野営している。そのような中で自分だけが家に帰って飲み食いし、妻と床を共になどできませんと。彼はそう言い、城の中の兵舎の中で休んで家に帰ろうとしなかったわけです。ダビデは往生際悪く、今度はこのウリアを食事に招き、まあ、王様が招く食事ですから断りようがありません。そしてたくさん酒を飲ませて酔っ払わせる。酒に酔わせて、そして家に返してしまおうとするわけですが、ウリアは酒をいただきながらも目覚めて、ちゃんと自分のその戦友たちのいる友の兵舎がいるところに戻っていってしまうんです。家に帰らない。ウリアの誠実さがダビデの陰謀を阻んでいくという誠に皮肉な結果となりました。 ついにダビデは軍の将軍に手紙を書き、ウリアを戦場の最前線に送り込み、敵の手にかかって死ぬようにせよとの命令を出します。しかも、その命令書をウリア本人の手に渡してでありました。上面は名誉の戦死ということにして抹殺しようとする。なんという悪辣さ。将軍は王の命令ですからその通りにし、そしてその思惑通りウリアは敵の手にかかって死んでしまった。そしてその後将軍がそのことを報告し、ダビデの芝居がかったやりとりが聖書に記されております。すべてを見抜く全能の神の眼差しの前では、この将軍の報告に対するダビデの応答のその様は、陳腐を通り越して醜悪そのものであったと言えるでしょう。ダビデは、哀れな戦争未亡人となったバトシェバを顧み、助けの手を差し伸べてやる善良な王を演じるわけです。この卑劣さ、この醜さ、この汚れ果てた人間、王という最高権力者として犯した罪ですが、これは最も明確になる代表的な事例であって、これは必ず誰もが、実は同質のものを内に密かに抱え持っているのではないかと、聖書は私たちに今問うてきています。大昔の、よその国の王様の不祥事として、不倫が流行るこの21世紀の現代においてはおとぎ話のようにしか聞かれないのか。王という地位も権力もない自分には関係のない話なのか。それでも聖書の御言葉は私たちに問うてくる。聖書に出会うということはこのような問いに向き合わせられるということです。目に見えぬ神に出会うということは、聖書という大昔の言葉を通して時を超えて、今の自分の生き方や生き様、生き様という言葉は新しい言葉だそうで、死に様から転化した言葉、いかに生きているか、その生き様を問いかけてくる、そういう方との出会いになるのです。私たちは福音を述べ伝えたい、伝道したい、たくさんの人に聖書のことを知り、神様のことを知り、キリストのことを知って、この救いのことにを知って扱ってほしいと思って、一生懸命伝えようとします。しかし、その思いに応えて、教会に足を勇気を持って踏み入れ、信仰を尋ねてくださる方々、そこで何が起こるかといえば、聖書の言葉をただの昔の言葉、あるいは人生訓を教える言葉としてではなくて、自分に向かって問いを投げかけてくる。君はどうなんだ？あなたの生き方は今どうなんだ？と真剣にまるでこうやって面と向かって一対一で向き合うように問いを投げかけてくる言葉として聞き始めたときに、実は苦しくなる。神はまるで刑事物語の敏腕刑事のように、あるいは検察官のように、私たち一人一人に、お前はここでこのような悪辣な罪を犯してうまく隠蔽してきているつもりだろうが、証拠は上がっているんだ、さあ観念して裁きに服せよと、一人一人にその事例を挙げてですね、問い詰めていくわけではありません。ダビデの場合はそうではないですね。ダビデの場合は確かにまるで 検察官のように預言者がやってきて突きつけますね。預言者ナタンが使わされ、もうそれこそまるで大岡越前張りにですね、ダビデの隠蔽したこの罪を暴き出していく。それと同じことを囚人監視の中で私たち一人一人に神がするわけではありません。このダビデの事件を通して、そこでのダビデの姿や言葉を通して、それらが鏡のようになって私たちの前に立ち上がってくる。そこに見えているのはダビデでありながら、しかし同時に自分自身でもあることに気づかされるときに、まさにそこに目に見えぬ神との出会いが起こり始めている。隠蔽し続けている限り、抱え持つ言いようのない不安と重荷が腹の底にあることにも気づかされる。そして清らかなものの前に立つことがだんだん苦しくなってくる。しかし、それでも隠蔽し続ける。その連鎖の中で悶々とする時が過ぎていく。それは、私たちは自分で自分を砕くことができないということです。砕くという表現をとっていますが、それは誠実に悔い改めていくことです。どこまでも隠し続け、ごまかし続け、お体裁を整え続けようとしてしまう。汚れ果て、愚かな自分を告白していく、そういう意味で、悔いた砕けた魂となるということは、自力ではできないんだということに気づくまで、一体どれだけの時間がかかったことか、あるいはかかっていることか、その悪循環から抜け出すことができない。私たちを作られた全能の神は、深い慈しみを持ってそういう我らを砕いてくださる。皆さん一人一人の人生の中で不思議な出会いがきっとあったでしょう。事件があったんではないでしょうか。そしてある言葉との出会いもきっとあったでしょう。それは聖書ではない他の言葉かもしれません。しかし、それらを通して私たちが砕かれていく歩みをそこに与えられてきているのではないか。汚れ果て、愚かな自分を告白する。そういう砕けた魂というものを知識として、情報として聖書から知ってはいても、自分でそれを作り出すことはできないでいく。いる。しかし神様の不思議な、そして慈しみ深い導きとご計画の中で、私たちはいろんな事件や出来事や出会いや言葉を通して最終的に聖書の言葉に向き合っていくんです。今日、この詩編51編の御言葉と向き合い、ダビデの姿と向き合っていき、その言葉をもって私たちは、砕かれることを得る。3000年も前の人物であり、出来事として伝えられているダビデのことでありますが、一人の人間として、そこに全く同質の汚れを持った自分を見出していく。もはや言い訳など一言も言えない。 しかしつい言い訳が口をついて出そうになる。しかし聖書をさらに読み進んでいくときに、ぜひ皆さんこの後サムエル記の下を読んでみてください。預言者ナタンにダビデがその罪を突きつけられていったときに、ダビデは一切言い訳を言わずに、ただ私は主に罪を犯しました、そう告白する言葉と出会う、その姿に出会う。そうだ、今さら何を言い訳しようというのか、その愚かさにも気づかされ、本当に素直に正直に神の御前にぬかずくしかないことに至る。この時、この51編の言葉は私の告白の言葉、私の祈りの言葉、私の嘆きと助けを求める言葉となる。今の世の中ですと、こういうことを言ってると、それは勝手に自虐的になっているだけだと言われるかもしれない。しかし私はそうは思わない。なぜならば、自分では問いえない問いを聖書を通して上より与えられ、それに答えるべく葛藤し格闘し、その末にこの問いから逃げないで向き合うことができることを十字架のもとに立って知らされたからであります。自虐という言葉、辞書で調べるとこうあります。自分で自分の体や心をいじめ苦しめること、責め苛むこと、ほとんどの辞書にこうあります。広辞苑、大辞泉、大辞林、新明解国語辞書、明教国語辞典、三省堂国語辞典、どれを見てもほぼ同じですが、最近のネットで出てくるハテナキーワード電子辞書というのがあるのです。面白いんです。これがハテナキーワード電子辞書にはこうある。自虐とは、たとえ自分が知らずに犯した罪であっても、その責任を取り自分の目をつぶすことである。二つ目、自虐とは自分が犠牲者であるという認識が前提にあり、お前も犠牲者なのに自分で自分を加害者にして喜んでいるというニュアンス。二つ目のが面白いと思いませんか？自虐とは自分が犠牲者であるという認識が前提にあり、お前も犠牲者なのに自分で自分を加害者にして喜んでいるというニュアンスだ。船を編むという小説が本屋大賞で大変ベストセラーになりました。あれは辞書を編纂する、人たちを主人公にした小説で、物語ですね。辞書って面白いもので、本当に限られたスペースの中で一つの言葉の意味を正しく、ある意味では的確に伝えようとして、余計な枝葉を払い落とし整えていく作業をコツコツとするんだそうですね。大変面白いものです。このハテナキーワード電子辞書というのは、この文字数の制限がある意味ではないので、かなり大らかに解釈をかける。ここから何が分かってくるか、自虐的というところ、表現の言葉の中には、自分を痛めつけることで、自分で快感を感じて喜んでいる。 そしてそこから何も変わらないということなんです。ただ自己批判や自己非難をして何にも変わっていかない。もしそうだったら、私たちの聖書の読み方がもしそうだったら、それは自虐的と言われてもしょうがないかもしれない。しかし、聖書との出会い、あるいは聖書を通して神様との出会い、イエス・キリストとの出会いを受け取るならば、己の醜さや汚さや、それを悲しみ、嘆き、完膚なきまでに打ち砕かれることが起こってくるでしょう。しかし、打ち砕かれて私たちは二度と立ち上がれなくなったり、絶望していくだけで何にも変わらないのかといえばそうじゃない。断じてそうではない。私たちは砕かれて、ヨハネ福音書に出てくるあの地面に倒れ伏していた会員の現場で取り押さえられていたあの女のように倒れ伏すしかないところを、十字架の釘跡のついたその許しの御手で私たちの罪にまみれた手を取り立ち上がらせ、しかもそのようなものを友と呼んでくださる。十字架の血によって罪を許されていく。それは最後の晩餐の時に弟子たちの汚れた足を手ずから洗われたように、この詩編51編の詩人の歌うように、汚れ果てたこのものを雪よりも白くしてくださる。その白い輝きは、なお肉にあって生きるときにすぐに犯してしまう、罪を犯してしまうものですが、その許しの約束が有効であって、どんな汚れも悔い改めてひれ伏していく中で、なおお前の罪は許されている。安心して生きなさいと言われていくのです。今日まさに目の前に備えられてある、この聖餐のパンとブドウ酒。このパンを食し、このブドウ酒を飲んで、尽きることのない許しを味わい知るが良いと言われている。そして主イエスが友となって、私たちの迷いを負い、この人生の旅路を伴ってくださり、それは死の壁を越えてなお傍らにいてくださる方だ。そのような友を私たちは砕かれていただいていくのです。悔し砕けし魂となって何も変わらないのではなくて、私たちは新しく生かされ、主イエスを友としてこの地上の人生を生き抜き、そして死の彼方に永遠の御国へと歩みを進めていくのであります。最後に、友を見出した者には任務が与えられる。ミッションが与えられる。それは、実を結べと。自分が愛されたように、隣人を愛しなさいと。汚れ果てた自分が、雪よりも白く現れた、許されたように、主に倣い、一粒の麦となって行けと。それは一見、どんなに報われないようなロークのようであったとしても、コヘレトの言葉、昔の伝道の書の11章一節にこうある、あなたのパンを水の上に投げよと。あなたのパンを水の上に投げよ。私たち小金井緑町教会の50年に及ぶこの歴史を振り返るときにも、まさにその技がなされていったではないか。コヘレト伝道の書のその言葉には続きがあるのです。そうすれば、あなたのパンを水の上に投げよう。そうすれば、 多くの日の後、あなたはそれを得るからであると。私たちは砕かれます。教会に来ていいことありますか？そうですね。この世的なご利益は多分ないでしょう。病気治りますか？ごめんなさい。治んない可能性の方が高いです。お金儲かりますか？ごめんなさい。貧乏になる方が可能性高いです。ろくなことないようです。いや、その上であなた砕かれちゃいます。しかし、その砕かれる彼方に、あなたの友が待っている。その彼方に、友にして大牧者なる主イエスからの喜びが与えられる。今日の冒頭に言われている、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。この主の御言葉は、打ち砕かれ、悔いる心にこそ、許され、生かされる喜びが満たされることを教え、約束している言葉であります。この言葉を信じて、立ち上がろうではありませんか。